発酵兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨日本仕事百科の提供でお送りします。こんにちは、発酵芋男とゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵糖と発酵デザイナーの小倉ひらくです。
発酵兄弟のコージートーク、この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。
あのですね、外ことっていう雑誌知ってます？
はい、知ってます。
あのロハスとかよ、ソーシャルデザインとかテーマにした、雑誌なんだけど、10月号、
はい、
最新号で、今まだギリギリ最新なんだけど、あの僕特集を特集で寄稿していて、それがその甲州ワインと山梨の郷土食っていうテーマなんですよ。
見ましたよ、
あの協力してもらったんだけどね、2人に。でその時に、僕あの若い新しい甲州ワインの作り手の人を紹介するのと一緒に、若い人たちとか、あとは地元のもうちょっと年齢上の人たちがどうやってワインを楽しんでるか、何を食べてるかっていうことをやったんですけど、今日はなんかその話を番組全体でしたいなと思ってるんですけど、どうでしょうか？
いいですね、私も雑誌の中でワインに合うおつまみとか作ったので、今日はそんな料理とね、ワインの話をプロに聞きたいなと思って。
そうだね、僕らのそのなんか普段やってる食べ合わせのこととか、飲みに行く話とかしたいですね、
思わず甲州ワインが飲みたくなる回にしたいですね。
じゃあ今日はそんな回にしましょうか、はい。この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールはkoji@ybs.jp、 kozy@ybs.jp です。お待ちしています。日本各地の
手前味噌トーク、
コージートーク。このコーナーでは私たち3人が気になる日本各地の新しいムーブメントを紹介します。新しい動き、面白いことをしている人を手前味噌的な独自の視点で切り取り、新しい地域文化を醸していきます。今日のテーマはワインと料理の話。今日のゲストは甲府グルメ横丁のお店オアシスの小池正史さんです。小池さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
じゃあまず簡単に小池さんの自己紹介とお店の紹介をしてもらおうと思うのでお願いします。
はい、お店は、グルメ横丁の、オアシスってお店で、地元山梨のワインと、もう食材も、ほぼほぼお肉もお魚も野菜も全部山梨にこだわって、調味料もね、結構地元のもの使うようにして、ワインビネガーだったりしてるお店ですね。
そっか、調味料大体山梨ので揃ってい
きますよね。今ね、お酢とかもね、すごい、
僕たちもね、よくお世話になっているワインバーなんですけれども、
結構僕はあれですね、2軒目とかに行っちゃって迷惑かけちゃうパターンなんで、
なんで最初から謝るの？
ちょっと謝っときたいな。
そうですか、僕行っていつもいろんなワイン飲ませてもらうんですけど、小池さんとこう面白いのって、普通ワインってこうボトルで入れないといろいろ飲めないじゃないですか、グラスでもすごいいっぱいいろんなの飲めるから、
うちはそうですね、それをね、強みにして、
グループで行かなくても山梨ワインをすごく楽しめるっていうお店だと思うんですけど、コンセプトというか、どういう思いでああいうお店をやってらっしゃるんでしょうかね。
まずはね、なんかワインをね、もうちょっと気軽に、この辺地酒なんで、もうちょっとね、気軽に飲んでもらいたいなっていうのもあって、もうバンバングラスで開けて、で、この辺の食材と、合わせて、気軽になんか飲んでほしいですよね。
ちなみにちょっと結構なんて、そもそもの質問なんですけど、今地酒って言ったじゃないですか、
はい、
その地酒としてのワインってどんなものですか？僕たちが一般的にワインって地酒っていうイメージとちょっと遠いじゃないですか、少しカッコつけて飲むものなんだけど、地酒って言ってるのどういうことなのかなっていう。
なんかね、こうすごく身近にあって、なんかブドウもすぐ近くになってるし、これがそのまま発酵してワインになって、なんかね、すごい身近な存在ですよね。ワインっていうとちょっと遠く感じるんですけど、なんかすごい身近にすごい昔からあったんで、
その身近なワインの楽しみ方ってどういう風にしたらいいですかね。
まあ、作ってる人もすごい近いし、もうこう何年もこう住んでると、うん、去年の夏はブドウの時期は暑かったねとか、うんうん、でこういうブドウができてこういうワインになるんだとか、うん、こう何年も何年も楽しんでいくと余計楽しいというか、
うんうん
うん、でまあ生産者も近いんで、いろんな思い聞きながら、まあ、たまに手伝いに行ったり、
もう飲むの習慣にしてほしいっていうところですね。
そうですね、
うんうん、
そのワイン、地酒のワインが習慣になるのって、まあ、どんな風な食生活とか、まあ、どういう風に取り入れたらやりやすいですか？
まあ、なんかこの辺のまあ同じ空気と水と土とでできてる、まあ、地元の食材、野菜がまあ多分中心になると思うんですけど、うんうん、その辺にねすごい合うなと思ってて、
うん
うんうん、気軽にまあその辺合わせて、本当になんかこう、うんうんうん、食事しながら飲むにはすごいなと思うんですよね。
なんかオアシスに行くと、なんかいつも使ってる食材を違う食べ方の提案をしてくれていて、うん、例えばキュウリを唐揚げにしたりとか、あとこの夏私お気に入りだったのは白桃を、桃をパスタにしたりとか、はいはいはい、なんか普段のものをこうちょっとこう一手間かけて食べ方の提案してくれてるのがすごいいいなと思って、なんか例えば甲州のワインだったらこんな料理で、赤、うん、なんだろうな、ベリーエだったらこういうのが合うよとかあるんですか？なんか
うん、聞きたい聞きたい、う
ん、ああ僕はでもそんなに深くは考えてなんかないですね、うん、なんかまあ本当自然と合うんじゃないかなって感じで、
うん
うん、でもまああのなんかこうやっぱ地元の食材が多いんで、まあ、みんな食べ慣れてる料理よりはちょっとこうアレンジ変えて、そこまででもすごいこだわってすごい考えてますね。
じゃあ一番オーソドックスなその甲州の辛口のワインとかだったら、例えば今の時期、この秋の時期だったらどんな食べ合わせがいいですか？
今はね結構果物が面白くて、栗とかイチジクとか、
うんうん
うん、本当にイチジクなんかね結構うちなんか今生ハム巻いたりして
出
して
、よだれ出ちゃった
今、うん、結構、ね、やっぱなんかこう、うん、果物とワイン合わせるのってつい山梨っぽいよね。
そうそう、甲州食べながら甲州ワイン飲むとかね、
ぶどうしか飲んでない
取り過ぎ発酵する前と後
東北の人がおにぎり食べながら日本酒飲む、
結構似たような、そういうことか。
でもそういうのがさ、地酒感なのかもしれないですね。なんかある意味そのお酒と食べ物が鏡になってるというか、そういう感じはすごくなんて言うんだろう、普段の食卓っぽくていいなと思ったりします。
なんか結構こうワインに合わせるのは何作ろうとか考えちゃうんですけど、けど今話を聞いて同じ土地で育てば合うっていう、なんかすごい大きいなんかもうすごい大きい気候とか風土で見てるのがすごいいいなって今思って、
うんうんうん、なんかあれだね、応用っていうかね、あの、うん、いいよね、ざっくりしてて、
そう、もう合うだろう前提で、う
ん、もう同じ空気で育ったんだから合うっしょみたいな、なんかすごくいいなって今思ったの、うん、思いました。
マリアージュとか言ってる場合じゃ
ない。
場合
じゃないですよね。
そう
母なる大地に抱かれてんだよみたいな。
そう、みんなもう山梨の大地で育ったから、うん、兄弟だぜみたいな、もうそんな勢いですよね。
そうそう、そんな感じですね、
うんうん。いいですね。それは確かにその通りかもしれない。
うん、
ちなみにあの地酒らしいワインってどんなワインだと思います？
こう飲んでてやっぱね、こう優しいワイン、
うん
うん、がなんかすごい何にでも合うというか、うん、この辺の人のああいうのが出てるのか。うん、なんかこう丸いワインがいいなと思うんですね。ベリエのワインだったり甲州だったり、うん、あんまりこう手をかけず、
うん、
自然に
山梨の甲州とかベリエを飲むと最初にこうなんてブドウの穏やかさが
そうそうそうですよね、
そう来るから食べ物とぶつからないっていうのはすごくあるかなと思います。う
ん、なんか丸いワインっていいですね、表現
が、うんうん、大地丸い、うん
あとね、作ってる人がすごい近いじゃないですか、
うんうん、
山梨って本当に、うんうんうん、それがすごいね、なんかこういいなと思っていて、うんうん、作ってる人を浮かべながら、まあ、こういう感じで作ってんのかなみたいな、そういうのはね結構後ろの背景がすごい近いんで、野菜作ってる人も、うん、
なんか作ってる人のキャラクターみたいのをイメージしながらこう、
あ、そうそうそう、それはねすごくありますね。ワインなんかそういうのがすごい伝わってくるんで、
あ、
うん、
じゃあなんかこうワインと例えばその郷土食を組み合わせるときに、例えばそのワインを作ってる A さんと野菜を作ってる B さんがあったらどんな風になるんだろうみたいな、
それはねすごいね、なんか一人でね、なんか考えながら似た似たするんですよ、そこにそう、
実際その作り手さんいますもんね、お店にね、
あれはねすごい贅沢ですよね。
小池さんとこ食べ行くとその ワイナリーの人と生産者の人がこう一緒に飲んでる場に居合わすみたいな。
結構ね本当によく来てくれて、
う
ん、
リアルにもあるし、うん、食べてるだけでもそういう気持ちになれるってことです
ね。そうそうそう、
贅沢、うん、
贅沢やな、
いやこれが地酒とか郷土料理の文化のなんか本質的なとこだね。
じゃあ大地を感じにオアシス行きましょう。
ぜひぜひ遊びに来てください。
はい、
今日のゲストはオアシスの小池さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
一升瓶は 1800cc、 成人女性の1日の食事は 1800kcal、インターネットは1800円。 NNS 日本ネットワークサービスのテレビプラスネット割、ケーブルテレビ利用者なら24メガ月額1800円。
CC ネット。
発酵兄弟のコージートーク、
今週の仕事百科。
求人会社日本仕事百科さんが扱う日本全国のお仕事の中から私たちが気になったものを毎週紹介するコーナーです。今週のお仕事はエヴァのエヴァ。はい、前回も紹介したんですけど。
そうですね、うんうんうん、先月に
紹介した、
うん、紹介したんですけど、うんうんうん、
今度は何が起こったんですか。
そうなんです、今度ですね、山梨初の、
うん、
なんだショップ、今まで東京にはあったんですけど、
うん、
県内にショップを作って、うん、そこにあのレストランも併設するんですけど、
うん、あのレストランの
求人、そうレストランのスタッフさんの募集 できっとなんか森の中ですごい素敵なショップなんで、
うん、
そのさっきの話じゃないですけど、その大地感じながら、
うん
うん、そうそう、なんか今日のね、
うん、
お話とつながるのがすごい、
なんかすごいね、こう服のブランドが展開していって、そしたら今度は地元に素敵なレストラン作ろうって、なんかこういい事業展開、
ね、う
ん
う
ん
う
ん、
そういいでしょうね、うんうんうん、
でもう全国に多分20店舗ぐらいあるのかな、
うん、お店自体、
お店自体が、うん、で満を持して山梨でやるので、
うん、
もうどういう世界観でやるのかすごい楽しみです、
ね、じゃあエヴァメーバ好きの人、ファッション好きの人、食好きな人、うん、山梨なんか面白いことしたい人、これ必見ですね。
必見ですね、うんう
ん、はい、いつまで。
10月11日までです、
はい、
でこちらの求人もまた、リンクを貼っておくので、ぜひ気になった方は覗いてみてください。
はい、チェックしてみてください、はい。
以上、今週の仕事百科でした。
発酵兄弟のコージートーク。
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。今日ゲストにオアシスの小池さん来てもらったんですけど、うんうん、オアシス飲むだけじゃなくって、なんとランチもやってるんですよね。
うちだけ、はい、ひっそりグルメ横丁でひっそりやってます。
おお、じゃあまた違う雰囲気ですね、横丁もね。
うん、うんうん、そうそう、で昼から飲むことも
結構ね、昼間やっぱいますよ。
あ、
うん、
じゃあ僕平日をオフの日にしてお昼から飲んできます。
あ、ぜひぜひ、
贅沢ですね。
なんか今日話してて思ったけど、こうやっぱりその土地でその土地でできたものとかできた人となんか触れ合ったり食べたりするのが贅沢ですね、
うん、いやなんか今日改めて山梨の食の豊かさを再認識しましたね、
うん、魚以外はだいたい全部取れるって、
うんうんうん、
魚も淡水魚はいける
けど、うんうん、ありますよね。じゃあ皆さんぜひオアシス行ってみてください。発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミヨコと、
食いしん坊兄ゴミヒトシと、
ワイン好き弟小倉ひらくでした。
手前味噌ですみません。また来週。
この放送は発酵山梨日本仕事百科の提供でお送りしました。